人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今公開中の面白いドキュメンタリーの映画を見ました。チャーリー・チャップリンに関するもので、タイトルもチャップリン。彼の家族、子供たちが関わってて、監督もプロデューサーも、それから子供たちがほぼ全員、インタビューに答えるような形でチャップリンのいろいろなことを語るんですね。で、彼は自分から子供たちに対して、あなたたちはみんなロマの血を引いてるよ、それを誇りに思いなさいというふうに小さい時に言っていたんですね。僕は初めてそのことを知ったんですけれど、その観点からチャップリンの人生を子供たちが振り返るというとても面白い内容です。またロマの音楽が登場するシーンが何箇所かあって、例えばジャンゴ・ラインハルトの絶妙なギター演奏が繰り広げられるところがあったり、あるいはそのジャンゴの影響を受けたストケロ・ローゼンバーグの演奏もあったり、フラメンコダンサーのファルキートの、そんな踊りがあったり、そういった意味ではね、大変 見応えのある映画です。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。チャップリンという方はもう本当に有名で、私でもね、もうほとんどの方知ってるぐらい有名ですけれども、じゃあチャップリンがどういう方でどういう人生だったって意外と知らなかったりしますよね。
いや、僕もね、もちろんテレビなんかではね、いろんな彼の映画の抜粋をたくさん見てますけど、長編の作品を恥ずかしながら一度も見たことないんですよ。でもこのドキュメンタリーを見るとね、またね、いろんな名場面が散りばめられているので、絶対見たくなる。
そして今年1年も本当にバラカンさんからこの映画のお話、ドキュメンタリーの映画のお話もね、たくさん聞かせていただいて、これだけお忙しいのによく見に行く時間がありましてね、
好きなことには時間を作りますよね。
来年もじゃあまたたくさんね、映画のお話を期待しております、はい、ということで今日は今年最後の放送です。今週のライフスタイルゲストはこの方です。日経 BP 総合研究所客員研究員の品田秀夫さんです。品田さんには毎年のようにこの時期にお越しいただきまして、この1年売れたもの、そして翌年のヒット予測を伺っています。2025年最後の放送の今夜、ヒット商品から見えてくる今年の世相と来年のトレンドを先取りしていきます。
こんばんは。
こんばんは。
いや、この番組、登場回数最多だと思いますけれど、
毎年のように怒られてるんで、
そうです、
怒られた数も毎日最多だと思います。
はい、叩かれ上手になりましたね。
品田さんはどうですか、今年1年振り返ってみるとどうでしたか。
そう、まあ、万博あり、それから映画の新記録が出たり、あと生成 AI うまく使えなかったりで、本当になんか慌ただしい1年という感じがしますね。
はいはいはい、
早速この後ですね、今年のヒット商品について詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は日経 BP 総合研究所客員研究員の品田秀夫さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜は日経 BP 総合研究所客員研究員の品田秀夫さんをお迎えして、まずは今年のヒット商品を振り返っていきます。去年日経トレンディが出した2025年のヒット予測を見ながらですね、今年ちゃんとヒットしたのかどうか照らし合わせていきたいと思います。で、今年ヒットが予測されるものとして挙げられていたものが、まず第1位、肩掛けプライベート AI、 2位サブスクスーパーバンドリング、3位ライトアニメ、4位お弁当ポン、5位ファスティングバーということなんですけれども、品田さん、この中の予測で、まあ、当たったなと思われるものありますか？
まあほとんどないんですけど見事に、まあお弁当ポンはね本当に手助けになりましたけれども、うん、まあプライベート AI 肩掛けっていうふうに言いましたけど、
何でしたっけこれ、
肩に掛けるような感じで、まあ、AI を常に相談できるような、いつも身近に置いて、まあ、いろいろ相談しながら教えてくれるみたいなことが、まあ、ツールとして流行るんじゃないかなと思いましたけども、結果的にはこのプライベート AI がスマホに入ったことで、
そうですよね、
まあ、あのそうそう AI っていうことで言うとすごくヒットしたんですけど、この機器としては流行らなかったっていうことだと思いますね。
サブスクスーパーバンドリング、これは何ですか？
これ要するにいくつものプラットフォームのアカウントを持ってるとお金がすごくかかるから、はい、全部一つにまとめるっていう話ですか？はい、
そうなんですよね。
それしてほしいな、
っていう要望があって、はい、押したんですけど、はい、今そのサブスクがどうこうとかいう整理するよりも、もうやめるかどうかっていうことの方を考える人たちが多くなってる気がしますよね。
なるほど、
はい、そうか、ライトアニメ、
まあ、これもあの簡単にアニメが作れるっていう人手不足人材不足だったでいうと、まあ、漫画から簡単にアニメ作れますよっていうふうに言ったんですけど、うんうん、アニメの世界的市場でいうとどんどん大きくなって、うん、そこそこのお金をかけてもいいっていうふうになったんで、
逆に人を雇うようになった、
はい、逆じゃないですか。
だからいい作品をちゃんとお金をかけて作りましょうっていうふうに、
そういう流れ的
な流れにはなってるような気がしますよね。
なるほどな。なかなかね、こう1位から3位まで全然こうちょっと当てられない感じで来ておいて、4位のお弁当ポンは割と、
そうですね、あの本当に前の日から用意しといて、はい、まあ、1品足すときに簡単な冷凍食品ということで、まあ、支持されたと思います。
そしてファスティングバー、なんかあのこのとこ栄養補給できるようなバーみたいなものはとにかく今すごく出てますけど、それに近いもんでしたっけ、
う
ん、ファスティングバー。
そうですね、あ、まあ、ファスティングが大変な人たちにもこれを食べれば簡単にできますよ
ということ で、バーってのはチョコバーのバー、
そうそうそうです、そうです、
あの
お酒の方ではありません。
それぐらいやっぱり品田さん、これバラカンさんがちゃんと認知するぐらいまでやっぱりヒットさせて予想当ててもらわないと。すいません、来年はそこお願いしたいと思いますけれども、はい、さあそして今年実際にヒットしたヒット商品ベスト30が発表されているんですが、うん、第1位がですね、大阪・関西万博 with ミャクミャクで、第2位が国宝、第3位が任天堂スイッチ2、第4位平成女児売れ、そして第5位がセイロブームとなっております。はい、いや大阪関西万博がね、始まる前はいろいろありましたけれども、蓋を開けてみると、
もうおっしゃる通りですよね、あれだけ前評判悪くて、
そうですよね、はい、誰もヒットすると思ってなかったですもんね。
なんでやるんだっていう声も大きく始まった時でさえも4月5月って本当に集客ね、苦労してましたから。
でも入場者数は思うほどは伸びなかったっていうふうにどこかで読みましたけど、
最初に期待したほどはなかったんですけども、まあ、開幕の頃にこれぐらいいけばいいよねっていうことはあの超えるようになって、はいはい、まあ、一般のお客様が2600万人近く行くし、関係者がいると2900万ということで、はい、まあ、黒字にもなり、経済効果というと3兆円とも言われてる、
だからあの脈々がものすごく売れたんですって。
そう、
あれも最初発表された時はあんまり評判は良くなかった、
ちょっと気持ち悪いみたいなことを言う女子が多かったですけども、今やみんなカバンにチャームつけたり
なん
かして、
そうなんですよね、目もいっぱいあって、お尻にもこれなんか気持ち悪いとか、あの赤と青がどうなんだみたいなことが多かったんですけども、あの、まあ、東京にいらっしゃる方は実はその 2割ぐらいでしたっけもう行ってないぐらいだったんで、まあ、関西中心に本当に盛り上がってますし、
なるほど、
大阪降りた途端に赤と青の色がこう溢れてくるっていう、そういう感じではありましたね。
もう私もやたら赤と青のファッションが今年増えた気がしますもん、
はい、
そして2位の国宝ですが、なんか実写邦画が22年ぶりに記録更新みたいな ね、
あの踊る大捜査さんの2っていうのが、まあ実写の記録を持ってたんですけれども、はい、まあ、国宝という映画がそれを破る22年ぶりに更新して、まあ、大ヒットになった。しかも、あれって企画の段階では、まあ、まあ吉田修一さんの小説が元ですけれども、まあ、すごくいい小説ではあるんですけれども、伝統芸能を扱い実写でこんなにお金をかけてっていうので企画書を持ってって、実はテレビ局に回ったんですけど、テレビ局みんなお断りされてるんですよね、こんなリスクの高い映画をちょっとお金出せないなって、でもそれを頑張って、まあ、ソニーグループがやったところを、まあ、大ヒットになってっていう、もう、まあ、映画って、まあ、テレビ局が主導でこう作ってくるっていう流れが大きくありましたけど、今年はその転換点を示した一つだと思いますね。
しかも3時間とかあって、ちょっと映画で3時間ってどうなんだろうみたいなこともね、最初言われてましたよね。
腰痛くなっちゃいますよね。
そう
本当に、だから、まあ、あの3時間って腰も痛くなるんですけども、もっと言うと映画館のこう閉める時間が長いので、大ヒットさせにくいんですよね。むしろ短い方が、
何回一日回せるかという、そういう意味でね、
状況で考えていくと本当にヒットしにくいはずの映画が、まあ、あの吉沢亮さん、横浜流星さんっていうまるっきり歌舞伎を経験してなかった若手の俳優さんが1年半かけてお稽古をして臨んで、それを見た人たち、歌舞伎の関係者でさえも、まあ、ちょっと本当と違うところはあるけど、すごい映画になったっていうところが、本当にもういい、まあ、本当にいい結果になったと思いますね。
あと最近映画館の座席がすごくね、高級感のあるものが増えてますよね。
そうですね。
だから3時間ももしかしたらそんなに苦ではないかもしれません。
だからあのタイパで言うと、苦痛で3時間っていうのは大変なんですけど、もうそれを忘れるぐらいの空間っていうことで言うと映画館で、だからあの動画の配信を映画館でやるようなライブ、もう見られるようになったりとか、イベントなんかも映画館で使われるようになってて、
なんか最近そうなってるんですってね、は
い、映画館だから、そう言ってみるとライブをやるスペースとして映画館、映画っていうのはあの、まあ、評価されて、もう一回評価されてるんじゃないかなと思います、
ね、はいはい、
やっぱりこういうのを品田さんに当ててほしかったですよね。
当てられたら私も胸も張ってこれたんですけれども、もう本当に結果の分析は本当にうまくいくんですけれども、なかなか当たるな。
そして、まあ、3位の任天堂スイッチ、まあ、これはねゲームばかり、
もう世界的に本当に大ヒットになりました、
そして4位の平成女児売れ、
はい、
これ何でしたっけ、平成、
まあ、実は今年ってたまごっちだったり、
あ、
シールだったり、
そうだ、
そういうことか、
ドロップ、は
い、
何でしたっけ、
ドロップシール、
ドロップシールがねすごいですもんね、
みたいな、結局、まあ、30年前にあの小中学生だった女性たちに受けたものが今年若い人にも大ヒットになってるんですよ。
あ、その平成女児がもう一度買い直してるんじゃないんだ。
でも、いや、実はでも最初は TikTok に昔こんなものあったよね、売れたよねっていうのを上げてったら、それをまあ若い人たちが面白いっていうようになったりして、今シールの交換会とかすごい、
すごいらしいですね。ポンポンドロップでしたけど、もめちゃくちゃ、もうみんなすごい、
たまごち懐かしいね、本当に
今でもカラフルになって、
そうなんですよ、もう進化して、
そう、液晶もすごい綺麗ですよ。 あとセイロブーブもね、もうやたらもう意識高い会計の女性みんなセイロを使ってますよ最近。
そうなんですよね、まあ、簡単に、
まあ、昔からよく使うけどね。
そうなんですよ、だからそれで言うと昔からあったものを、まあ、若い人たちも評価するようになったし、もっと言うと忙しいお母様方が、まあ、実は簡単に健康的で美味しい料理を作れるって言って、セイロっていうのはすごい評価されるようになりましたね。
どうでしょう、今年のこのヒットの傾向をまとめて何かキーワード的なものはありますか。
一つはやっぱりその手間をかけないで売れるっていうものが、生活にまつわる商品でいうとたくさん売れましたというのがあります、
はい、
その一方でその大阪関西万博だったり国宝、それから平成女児売れみたいに、もう好きだからって、まあ バラカンさんね、映画の話で好きだからって好きなところに時間お金もかけるっていうような傾向はすごく出てきたような気がしますよね。
まあ、そういったところを抑えながら、この後後半ですね、来年のヒット予測について伺っていきます。はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は日経 BP 総合研究所客員研究員の品田秀夫さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
お送りしているのはマイルズ・デイビスが大変好んだピアニスト、アーマッド・ジャマールの What's New。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は日経 BP 総合研究所客員研究員の品田秀夫さんをお迎えしています。先ほど前半は今年のヒット商品を振り返っていただきましたけれども、では来年はどういったヒット予測がされているのか、キーワードと具体的な商品を教えていただきます。じゃあ品田さんの方からいいですか。1位から、
ちょっとその前に、去年、今年、そして来年へと続く流れで言うと、実は人手不足、人材不足ってすごくあって、それで言うと、人が足りませんということで、いいことなんですけれども、例えば今まで非正規で働いていたような女性が正規の仕事にできるようになった、これは本当にいいことなんですけども、そうするとますますそのフルタイムで仕事するってことは時間がなくて、実はお母様ママに対する負担ってすごくかかってるっていう、
そうか、
これはね本当は男性も同じように家事をした方がいいんですけれども、結果的にはそういうこともなってたりして、一手間でも削れた商品っていうのがすごく流行ってるんですよ。
はー、そうポイントになってくるわけですね。
それで言うと、今年のヒット商品ですけれども、例えばカップ入りのラーメンってすごく売れるようになっていて、今までも売れてましたけど、例えば辛ラーメンっていう辛いラーメンっていうのが袋麺もあるんですけど、カップに入れた途端大ヒットになったりとか、
そこまで簡単に
する。だからあの後片付けもいらない、例えば小腹が空いた時にお茶漬けに最初からご飯が入れてるものっていうのがヒットするようになったりとかっていうのがあるし、もう本当にだからマーラータンとかも人気ですけども、カップ入りのものが売れるようになったりっていうのが一つあって、あとその洗面ボールをこうやって洗うっていう専用のものを花王さんが出したんですけど、それでこうやってくるくるってやると、あっという間に洗面所がきれいになるっていう、手を汚さないで済むみたいなことっていうのは、本当にちょっとした工夫でそれが届くようなことになるとすごく喜ばれるっていう傾向はありますね。
やっぱりじゃあタイパっていうところがね、本当に重要になるということで、それを踏まえて、ヒット予測ベスト30で、まず第1位が多言語リアルタイム翻訳、第2位が中古 EV、第3位スプレー型香水自販機、第4位生成 AI ショッピング、そして第5位がザ・ブレスコとなっています。これ1位からちょっと解説をお願いしてもいいですか。
実はその生成 AI が翻訳機能に加わることによってすごく翻訳のスピードが上がって、私たち皆さんのスマホでも簡単に翻訳のものが入れられるようになったっていうことがあって、それをしかも音声で入力して音声で出てくるっていうことが可能になったんで、このその技術的な進歩でいうと、もう本当に今のこのインバウンドでいろんなお客様来たりとか、
本当にリアルタイムになりました。
ちょっとあります。それはなぜかっていうと、音声で入れたも実はテキストでデータに落としてそれを翻訳してもう一回音声に戻すっていうのはあるんですけど、
それでも大したもんですけどね。
本当にこれがあの世界で使われるようになったんで、ヒットするかなっていうふうに思ってますし、
もうさらにオーバーツーリズムにならないように、
そうですね、
確かに
ちょっと抑えてほしいけど、
そしてこの2位の中古 EV はバラカンさんも反応されてましたよね。
いやー、 EV が欲しいですけど、 EV って高いじゃないですか。だからこれ中古のいいものがね出てくれば、それはとても喜ばしいことだと。
そうですね、生産過剰っていうこともあったりするんで喜ばれると。で、難しかったのは EV の場合だと電池の機能がどれぐらい性能が落ちたかっていうのを測る基準がなかったんですけれども、それをパナソニックさんたちができるようにして、この電池はこれぐらいしっかりしてますよっていうことが分かるように数値化できるようになったんで、中古の EV って広がっていくっていうふうに予想しています。
なるほど、
で個人的に非常に気になっているのがこの第3位に入っていますスプレー型香水自販機、これなんかシャネルとかの香水が並ぶっていうのを聞きましたけど、
香水って普通に買うと高いんですけども、これの場合は1回ワンコインとか時には無料でその香水を試せるっていうか、その香水を浴びることができる、
シュッて出てくるってことですか。
自販機が広がると
でもどのくらいの量が出てくるかですよね。
量もさることながら、実はだから世界的に見ると特に韓国なんかもこの香水っていうのがすごい注目されていて、うん、まあ、来年はそれで日本にも広がるんじゃないかと私は思ってますけれども、うん、本当に香水そんなに浴びるのかな
みたいな。ますからね、島田さん
個人的にはちょっとだから、はい、
どこにつけるかですよね。だって自動販売機だったらシューッともまっすぐ出てくるわけでしょ。
慣れるまで大変かもしれないですけど、あれですよね、でもその結構いいところのブランドの香水が並んだりとか、ね、だからやっぱりちょっと一気にその高いお値段で買うの難しいけど、はい、お試し的に使ってみるとか良くないですか。そ
うですね、やっぱり今香りってすごく大切だっていうふうに言われていて、はいはい、匂い香水もそうですけども、香臭もすごいまあ、キーワードになってるんですね。それでいうと、まあ、こういった香水を、まあ、簡単に低コスト で気分は一層盛り上がるっていうことでいうと、こういう自販機から香水のヒットが来るんじゃないかと。
このだからザ・ブレスコっていうのもそれですよね、マウスウォッシュ。
あ、そうなんです、第5位なんですけれども、今まで最近のオーラルケアでいうと歯周病予防なんかのために、まあ、デンタルリンス使いましょうってあったんですけど、さらにそれがいい匂いになりますよっていうことで、まあ、こういった商品が出てくるっていうことでいうとヒットするんじゃない
か。シンプルで口が臭くならないマウスウォッシュ、うん、どういうことですか。
実はこれ亜鉛素酸ナトリウムとの配合してあって、これまでとは違って若者専用として、まあ、口が臭くならないマウスウォッシュっていうのを、まあ、開発したということで、ここから、まあ、特に若い世代 Z 世代なんかを中心に流行っていくんだ。まあ、中高年の場合だと歯周病ケアということで、オーラルケア、まあ、デンタルリンス流行りましたけど、若い人たちにこれヒットするんじゃないかなと思っています。
なるほど、
はい、
そして4位の生成 AI ショッピング、うん、もうこれはねやっぱ時代の流れできそうですけれども、
まあユーザーの意図とかその好みを理解して買い物のストレス、これがいいですよっていうのをどんどん教えてくれるっていうことでいうと、とっても技術的に進歩している商品だ、サービスだと思いますけど、一個だけ問題があるとしたら、はい、買い物で苦労するのが好きだっていう方もいるんですよね。自分で選ぶことが楽しいっていう、はいはい、だから嫌な買い物は生成 AI がやってくれるっていう方がいいんですけど、好きでこっちの方が安いじゃないっていう人にとっては余計なお世話かなっていう部分はちょっと残りますけど、
そうですよね、ショッピングが趣味みたいな方は結構ね、その時間が楽しかったりしますもんね。でさっきその品田さんがおっしゃってた感じの6位に常温保存生パスタ、これもね話題になってますよね。
そう、これはだからそういった意味で言うと、うん、この今までのタイパの流れ、
はいはいはい、
すごく良くて、しかも常温の、パスタをすぐに食べられる、電子レンジだけで水もいらないっていうことで食べられるようになったんですよね、うん、
水もいらない、
はい、
茹でる必要がないってことですね。
そういうことですね。
は
あ、すごい。
でちゃんと適度な硬さ、
あ、そうなんですよ、
コシのある、
はい、だから、まあ、世界的に言うと、まあ、アルデンテがやっぱ日本でも9割なんですけど、生パスタ、もちもちパスタっていうのは今1割なんですね、
はい、
もちもちが伸びて、あ、そうですか、はい、おじさんはアルデンテよなんですけど、今もちもちが売れてきて、それで言うとこれ鍋も水も使わない時短で調理できて、しかも別にまあソースは用意するんですけど、それもそれ入れるだけで食べられるっていうことで、すごい本格的なパスタが自宅で簡単に食べられるっていうことで、まあヒットするんじゃないかと思ってます。
でも
まあ
それだけ本当にこう技術革新が進んできてるっていうことなんですね。
そうなんですよね、まあ、パスタって実はやっぱりすごいもう成熟商品ではあるんですけれども、まず早茹でっていうのができるようになったのはご存知ですか。
あんまりよくわかんない、ごめんなさい。
バラバラできるんですよ今は。
今大きいお鍋で、はいはい、まあ、例えばいっぱいお湯を沸かして、はい、その中で、はい、パスタを茹でるっていうのがあったんですけど、はい、実はパスタを丸くじゃなくこう風車のような形にすることによって、はい、簡単にお湯が浸透するっていうので、今までの時間の半分でパスタが茹でられるようになったっていうのがあって、それもしかもフライパンぐらいのものでできるっていうことになって、これがまあ忙しい人なんかのまあ手助けになるってことで大ヒットになったりして、まあこういった細かい工夫がいっぱいあった、その一つの形がこのもちもち生パスタっていうことになってます。
いやでも本当にみんなそこまで忙しくなってるんだね。
ねえ、
もう本当に、
まあそれ片方でやっぱりその物価の上昇に賃金が追いついてないってこともあったりして、まあお仕事しましょうっていうのもあって、実はコロナの時に 一手間かける料理っていうのがちょっと話題になって、うん、みんなお家で料理しましょうって言ってたんですけど、そのブームって実はやっぱ1年しか続かなかったんですね、うん、1年後にはもうできた惣菜の方がスーパーなんかでも売れるようになってる傾向もあって、まあやりたいことが多いっていうことが片方で、まあ推し活なんかどんどんやってる時間がないっていうのもあるんですけど、まあ生きている上で選択肢が多くて楽しいこと多いと、まあ、忙しくなるっていうことになってるような気もしますね。うん、
さあ品田さんどうでしょう、来年に向けて何か今のうちから言い訳しておくことはありますか？今回はどうですか、ちょっと、
ね、はい、気分のことで言うと今年の人から来年に続きそうなのはやっぱりお祭りなんですね。
お祭り
で、祭りって実はその、まあ、インバウンドでも大ヒットしましたけれども、青森のねぶた祭りとか郡上八幡、岐阜の郡上八幡の徹夜踊りっていうのがすごく人気になったんですけど、何かっていうと、実は同じような法被を着て同じような格好をすれば誰でもが参加できるっていう、ラッセラって言えるっていうことが話題になって、まあ外国の方も日本の方も行って楽しむっていうことをするようなお祭りって、で来年スポーツなんですよ実はね。
そう、 WBC があってまずオリンピックがあって、うん、でワールドカップもある、
そう、うん、サッカーもっていうことで、まあこれがだからお祭りのような形でみんな参加するんじゃないかなっていう熱狂の年にはなると思いますね。
うん、さあどうなるのか、来年また答えをしょ
きちんと言います。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は日経 BP 総合研究所客員研究員の品田秀夫さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
楽しかったクリスマスシーズンも終わりを告げ、2025年も残すところあとわずかとなりました。六本木東京ミッドタウンのレストランショッピングエリアは大晦日12月31日まで営業しておりますが、各店舗とも閉店時間が早くなっております。各店の営業時間に関しましては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイト、または直接店舗にお問い合わせください。元日の1月1日は全館休業をいただき、翌1月2日からは通常と同じく午前11時にオープンいたします。恒例のミッドタウンセールやお正月イベントをご用意しておりますので、ご期待ください。来たる2026年も六本木東京ミッドタウンをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の品田秀夫さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
さあ、このヒット予測のね、1位から30位までの間の6つぐらいしかまだ取り上げてないですけど、この中で品田さんが一押しのものを選ぶとすれば何でしょう？
飲食店向けのファストパスでスイスイっていうのができてきてます。
具体的に言うとどういうこと？
これはテーマパークなんかでも早く入れるっていうのありますよね。あれをちゃんとお金を払って待ち時間をゼロにするっていうことができるようにシステムとしてできました。
なんかやだな。
そうなんですけど、やっぱりこれだけ時間が大切な時間で、特にその観光客だったりして1時間しかありませんよ、でもこの人気店に行きたいっていう時はこれで行けるっていうふうになっていて、まあ実はそれで飲食店側にもお金も入るっていうことでいうとウィンウィンなんですよね。
なるほどね。時代が確実に変わってきてますね。
そうですね、まあ、でも品田さん覚えておきましょう、これは絶対外さないという、スイスイですね。はい、
来年1年後にまたじゃあ、検証しましょう。
はい、詰める会があると思います。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のお客様は品田秀夫さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
良いお年を。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum.